聖書を朗読いたします。ルカによる福音書第19章1節から10節。イエスはエリコに入り町を通っておられた。そこにザーカイという人がいた。この人は徴税人の頭で金持ちであった。イエスがどんな人か見ようとしたが、背が低かったので群衆に遮られて見ることができなかった。それでイエスを見るために走って先回りし、イチジクグワの木に登った。そこを通り過ぎようとしておられたからである。イエスはその場所に来ると上を見上げて言われた。ザーカイ、急いで降りてきなさい。今日はぜひあなたの家に泊まりたい。ザーカイは急いで降りてきて喜んでイエスを迎えた。これを見た人たちは皆つぶやいた。あの人は罪深い男のところに行って宿を取った。しかしザーカイは立ち上がって主に言った。主よ、私は財産の半分を貧しい人々に施します。また誰かから何か騙し取っていたらそれを4倍にして返します。イエスは言われた。今日救いがこの家を訪れた。この人もアブラハムの子なのだから。人の子は失われたものを探して救うために来たのである。お祈りをいたします。天の父なる神様、10月に入り最初の水曜日、この昼の聖書研究祈祷会にあなたが集めてくださり、共に10月の聖句を聞き祈りを合わせる時を持つことができ感謝をいたします。厳しく長い夏がようやく終わろうとしています。この暑い日々の中を一人一人の健康を守ってくださり導いてきてくださったことを感謝をいたします。10月私たちは第4主日に秋の伝道礼拝を行おうとしています。教会の大切な使命はあなたの救いの御言葉、主イエスキリストによるあなたの恵みを証しし述べ伝えていくことです。そのためにどうか伝道礼拝を豊かに用いてください。そこに向かって祈りを集めていくことができますように、そして一人でも多くの方々をこの場にお迎えをして共にあなたを礼拝し、あなたの御言葉を聞き御言葉に生かされる幸いに預かることができますように、教会全体がそのようにあなたの恵みを証しし述べ伝えていく、その使命を覚えて、そのためにあなたが私たちを用いてくださるその御心に応え、聖霊のお働きを豊かに受けつつ歩んでいくことができますように。来たる主の日には神学校日、伝道献身者奨励日も迎えようとしています。生涯を教会のために伝道のために捧げる伝道献身者をどうぞ新たに起こしていってくださいますように、述べ伝えるものがなければあなたの御言葉に生かされる群れが育ちません。どうぞこの国に主の教会が支えられ発展をしていくことができるように、あなたが伝道者を立て使わしていってくださいますように、その伝道者養成の技にあたっている神学校、特に東京神学大学をあなたが守ってくださり導いてくださり祝福を与えてくださり、多くの伝道者たちを生み出していくことができますように、その働きを支えてください。今その神学校で学んでいる佐藤淳神学生の上にあなたの豊かな祝福と守りと導きがあり、あなたが豊かに養い育てていってくださいますように、そのようにこの秋私たちは伝道の時を迎えようとしています。その土台として与えられたこの10月の聖句を味わい、そのこの御言葉に生かされて教会全体が歩んでいくことができますように、今病を負っている者たち、年を重ねて弱りを覚えている者たち、苦しみ悲しみの中にある人々、不満、痛み、 怒りや苛立ちを覚えている人々、あるいは孤独寂しさの中にある人々、どうぞあなたが一人一人を守り導いてくださって、慰めを与えてくださって、また癒しを与えてくださって、あなたによって生かされる日々を送ることができますよう導いてください。また今この群れに新たに転入をした方々や、洗礼を受けようという志を与えられて準備をしている方々があることを感謝をいたします。どうぞ一人一人を導いてくださり、良い交わりをこの群れにおいて築き、そして心からの信仰を言い表して、主イエスキリストの救いに預かっていくことができますように導いてください。今日のこの祈祷会を導いてくださり、教会の歩み、兄弟姉妹のこと、またこの世界社会のさまざまな事柄を共に覚えながら取りなし祈ることができますように、祈りの霊を豊かにこの場に注いでください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。今月この10月の聖句としたこのルカ福音書19章の10節は、人の子、つまり主イエスキリストが何のためにこの世に来られたのかを語っています。でこの言葉は2ヶ月後に迎えようとしているクリスマスの意味を私たちに教えてくれています。私たちがクリスマスにお祝いするのは、主イエスが失われたものを探して救うためにこの世に来てくださったことです。でまたこの10月第4主日に私たちは秋の伝道礼拝を行います。教会が伝道するのは、主イエスキリストが失われたものを探して救うために来てくださったことを人々に伝えるためであり、それによって失われたものが探し出され、そして旧説にあるように今日救いがこの家を訪れたということが実現するためです。伝道っていうのは、失われたものを探して救ってくださる主イエスの御業に仕えることなのです。そしてこの10月の第二主日、今度の日曜日は新学校日、伝道献身者奨励日です。牧師伝道者は失われたものを探して救うために来てくださった主イエスの御業に教会の先頭に立って仕えるものです。その伝道献身者が神の召しによってさらに起こされることを祈り求め、そしてその伝道献身者たちを教育し養成している新学校のことを覚えて支えていくための日です。伝道が前進し教会が築かれていくためには、伝道者が立てられ使わされなければなりません。それらのことの根本にあるのは、主イエスキリストが失われたものを探して救うために来てくださったことです。この10月、そしてこれからクリスマスに向かっての教会の歩み、その土台となっていることがこの10月の聖句に語られているのです。でこの10節は徴税人ザーカイの話の結論として語られています。ザーカイこそまさに失われたものであり、主イエスがそのザーカイを探して救うために来てくださったのです。その話をご一緒に味わいたいと思います。ザーカイはエリコの町の徴税人の頭で金持ちでした。2節にそうあります。徴税人というのは、当時この地を支配していたローマ帝国の統治のために生まれた職業で、ユダヤ人でありながら同胞たちから税金を徴収してローマ帝国に納める徴税請負人です。征服者であるローマに喜んで税金を納める人はいません。ローマの役人が徴税をしたらば、ローマに対するこの恨みが募っていくばかりです。でそういうことを現地のユダヤ人たちにさせることで、人々の恨みは 同胞であるのにローマのために徴税をしている徴税人に向けられていきます。でそんなふうに人々の恨みを買うような務めというのは誰もしたがりませんけれども、そのためにこの務めには役得が設定されているのです。決められた額をローマに納めさえすれば、それ以上に徴収した分は自分の懐に入れることができるのです。だから徴税人は人々の恨みは買うが金持ちになれるのです。だから徴税人になる人がなり手がいる。でその後ろ盾にはローマ帝国の強力な軍隊がありますから、人々は文句を言いながらも税金を納めるしかありません。そうやって私腹を肥やせる務めであるので、まず徴税人になろうとする人がいるわけです。支配の天才と言われるローマらしいやり方です。それゆえに徴税人はユダヤ人たちの間では神の民の一員でありながら敵であるローマにすり寄って金儲けをしている裏切り者とみなされていました。徴税人や罪人という言葉がよく出てくるように、罪人の代表とされていたのです。ザーカイはその徴税人の頭だったわけで、やり手の徴税人であり、それだけ人々の恨みもたくさん買っていたのでしょう。まさに神の民であるイスラエル、旧説の言葉で言えばアブラハムの子であることから失われたものだったのです。でそのザーカイがイエスがどんな人か見ようとしたと3節にあります。今評判のイエスという人がエリコの町を通っていかれることを聞いて、どんな人か見たくなったのです。彼はなぜイエスを見たいと思ったのでしょうか。ルカ福音書の5章27節には主イエスがレビという徴税人を弟子にしたとあります。でその5章には主イエスが徴税人たちと食事を共にしていたことが語られています。そして15章の1節にも徴税人や罪人が皆話を聞こうとしてイエスに近寄ってきたとあります。主イエスは罪人の代表として忌み嫌われていた徴税人たちと食事を共にし、交わりを持っておられたのです。でそのことでファリサイ派や律法学者たちに批判されてもいたのです。このように徴税人の友となっているイエスの噂をザーカイは聞いていたので、そのイエスとはどんな人なのか見たいと思ったのです。でしかし背が低かったので群衆に遮られて見ることができなかったと3節にあります。でここにはエリコの町の人々とザーカイとの関係が描き出されています。人々と良い関係があったならば、背が低い彼を前に出してくれて見えるようにしてくれる人がいたでしょう。でもそうする人は一人もいなかった。いやむしろあんなやつに見せてやるもんかという人々の思いが伝わってきます。彼はそのように人々に嫌われ、人々との交わりから失われたものだったのです。で彼自身もそのことを自覚していて、人々の好意などもはや期待してはいません。それでイエスを見るために走って先回りし、イチジクグワの木に登った。そこを通り過ぎようとしておられたからである。人には頼らない、自分で何とかする、そういう彼の姿勢がここに現れています。彼はこれまでずっとそうやって生きてきたのです。人々に恨まれ嫌われながら、その孤独の中で自分の力で人生を切り開いてきたのです。徴税人になったからそうなったというよりも、そのように生きてきた結果として徴税人になったのではないでしょうか。わざわざそう書かれているくらいですから、彼の背はかなり低かったのでしょう。そのハンディのゆえに人々からバカにされたり差別されてきたのでしょう。 自分をバカにしていじめる人々に反発して、彼らを見返してより強い立場に立とうとして徴税人になったのかもしれません。自分をいじめる人に対抗して自分の力で必死に人生を切り開いてきた、その彼はその結果神に背く罪に陥り、人を傷つけ、その結果人に恨まれ嫌われ、自分も人に対して心の扉を閉ざして孤独な日々を送っていたのです。でその彼がイエスを見たいと思って出かけた、そこに彼が決して幸せだとは思えていないことが現れています。人よりも豊かに暮らすことができているけれども、このままで満足とは思えない、何かが欠けている、そういう思いがあったのです。寂しさがあったのです。徴税人の友となっているというイエスがこの町を通っていくことを聞いたとき、その寂しさが突然意識されて、いても立ってもいられなくなったのです。彼に欠けているもの、彼の寂しさの原因は、自分を迎え入れてくれ、信頼して共に生きることができる友がいないことでした。そんなものはいらないと思って生きてきた彼でしたが、そこには深い悲しみ、寂しさがあったのです。彼がそのことを自覚していたかどうかは分かりません。しかし自分でもよくわからない思いに突き動かされて、彼は走り出し、イチジクグワの木に登ったのです。しかし木の上から群衆に妨げられずにイエスを見ようとした彼は、それ以上のことを願ったり期待していたわけではないでしょう。自分もイエスの友になりたいと思っていたのではありません。イエスとはどんな人か、それを木の葉の陰からそーっと見ようとしていただけです。イエスが自分に気づくなんてことはない、そのまま通り過ぎていって、それでおしまい、そしてまた以前と同じ日常が続いていくと思っていたのです。イエスと自分との間に関係が生まれることなどありえないし、またそんなことは望んでもいなかったのです。で、これがイチジクグワの木に登ったザーカイです。このザーカイこそ失われたものです。そしてそれは私たちの姿です。私たちはそれぞれにいろいろな苦しみや悲しみを抱えて生きています。人との比較の中で劣等感に苛まれることがあります。なんとかそれを乗り越えて自分のプライドを守ろうとしてあくせくしているうちに、人との関係がおかしくなり、人と共感し共に歩むことができなくなっていきます。自分のプライドを守ろうとすることによって、私たちは人を愛することができなくなり、傷つけてしまうようになるのです。それがザーカイの陥った罪であり、私たちもその罪に陥っています。ザーカイが抱えていた寂しさを私たちも感じているのです。その寂しさ、満たされない思いの中で、私たちもイエス・キリストのことを耳にします。罪ある者、苦しんでいる者、悲しんでいる者の友となってくださる救い主イエスのことを聞くのです。そしてそのイエスとはどんな方なのか見てみたいと思うのです。私たちが教会に足を向けるのは、そういう思いによってではないでしょうか。そしてその私たちは、イチジクグワの木の上からイエスが通り過ぎるのを見ようとしているのです。ちょっと覗いてみようとしているだけで、 イエスと自分の間に関係が生まれるとは思っていないし、そんなことは望んでもいないのです。イエスを遠くから少し見ることが自分の生活に何かの糧になればと思っているのです。まあ、つまり自分の力でどうにかして生きていこうとしながら、主イエスを見ることが何かの足しになればと思っているのです。それが失われたものの姿です。でそれは初めて教会に来た人がそうだというだけではありません。洗礼を受けてクリスチャンとなり礼拝をしている私たちもそうであることが多いのではないでしょうか。自分の人生、自分の力で生きていくしかない。でそのための何らかの支えや助けを主イエスから得たいと思っている。しかし主イエスと自分との間に真実な出会いと交わりが生まれることは、つまりそれによって自分が大きく変えられることは期待もしていないし願ってもいない。そういう私たちこそが失われたものなのです。主イエスはザーカイのいる木の下で立ち止まり、彼を見上げて、ザーカイ急いで降りてきなさい、今日はぜひあなたの家に泊まりたいと語りかけました。そこの木の上の人ではありません。ザーカイと彼の名を呼ばれたのです。そのことを私たちも体験します。ちょっと覗いてみるだけのつもりで主イエスとの交わりが生まれることなど望んでいなかったのに、主イエスは私の名前を呼んで私に向かってまっすぐに語りかけてこられるのです。そして急いで降りてきなさいとおっしゃる。それは離れたところから見ているだけではなくて、私のところに来なさい、私の前に立ちなさいということです。そしてそれとともに、今日はぜひあなたの家に泊まりたいとおっしゃるのです。今日あなたの家に泊めてもらえないだろうかではありません。でここは新しく出た聖書協会共同訳では、今日はあなたの家に泊まることにしていると訳されています。泊まりたいという願いではなくて、必ずそうする、そうすることにしているという強い意志の表明です。まあ、主イエスは私たちの意向を尋ねたりはなさらずに押しかけてこられるんです。止まるっていうの言葉はとどまるという意味です。私たちのところに押しかけてきて居座るんです。ザーカイにとっても私たちにとってもそれは全く期待していなかった、びっくりするようなことです。しかしそれは期待していなかった、びっくりするような喜びです。ザーカイは急いで降りてきて喜んでイエスを迎えたと6節にあります。まあ、主イエスが今日止めてほしいのだがあなたの都合はと言われたならば、彼はいろいろな理由をつけて断ったでしょう。でそしたらこの喜びはなかったでしょう。まあ、私たちは基本的に自分の中に主イエスを迎え入れようとはしないのです。離れたところから見ているだけでいいですというのが私たちの思いです。で主イエスはそのような私たちのところに押しかけてきて居座るのです。主イエスが失われたものを探して救うために来たっていうのはそういうことなんです。押しかけてきて共にいてくださる主イエスを喜んで迎えたことによって、ザーカイは 自分を迎え入れてくれる友がいない寂しさ、孤独を癒されました。それによって彼の生き方も変わりました。8節に語られているのは、彼が人を愛することができるもの、人と共に生きることができるものへと変えられたということです。主イエスが押しかけてきて友となってくださり、その愛を受けることによって、私たちは人を愛し、人と共に生きるものへと新しくされるのです。そこに今日救いがこの家を訪れたということが実現するのです。失われたものである私たちを探して救ってくださるために、主イエスは私たちのところに押しかけてきてくださって、共にいてくださる、その喜びを私たちは毎週の礼拝において味わっています。その主イエスがあなたのところにも来てくださり、あなたを探し出して救ってくださる、それを人々に伝えていく伝道のために、私たちはこの秋用いられていきたいのです。お祈りをいたします。天の父なる神様、私たちはあなたのもとから失われ、自分の思いによって、自分の願いによって生きていくことの中で、人を愛することができなくなり、傷つけてしまうようなものとなってしまっています。そのような失われたものである私たちを、主イエスキリストが探し出してくださり、罪の許し、救いを与えてくださるために来てくださいました。私たちは主イエスをお迎えしようとはこれっぽっちも思っていなかったのに、主イエスご自身が私たちの名を呼んで語りかけ、そして私たちのところに押しかけてこられて、そして私たちのうちに宿ってくださっています。その主イエスをお迎えすることは本当に大きな驚きであるとともに、本当に素晴らしい喜びです。そのことによって私たちは新しくされ、あなたの愛に生かされるものとなります。そして人を愛することもできるようになっていきます。人と良い交わりを持って生きるものと変えられていきます。そのような救いをどうか私たち一人一人にますます豊かにもたらしていってください。そしてそのあなたの救いの恵み、あなたが失われたものを探して救うために来てくださったことを証し述べ伝える務めを、あなたは私たちに教会に与えてくださっています。その務めをしっかり果たしていくことができますように、この10月伝道礼拝を行おうとしています。どうか一人が一人に声をかけて、このあなたの恵みのもとに人々をお誘いすることができますように、またそのようにその福音を述べ伝えていく伝道者、牧師、伝道献身者をどうぞあなたが新たに起こしていってくださいますように、そのことを覚える新学校日、伝道献身者奨励日を次の主の日に迎えます。どうぞあなたが新たな人々を召し出してくださって、そして養いを与えてくださり、伝道へと使わせていってくださいますように、そのことを私たちが覚えて祈り、また支えていくことができますように、その伝道者の働きを中心として教会は一丸となってあなたの救いの御言葉を述べ伝えていきます。その伝道の技、一人一人が追っていく伝道の働きをあなたが導いてくださり、そこに聖霊のお働きを豊かに注いでくださって、力強くあなたの恵みを明かしし、そしてあなたが招いてくださっているその恵みのもとに、多くの人々を迎えていくことができますように導いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。 アーメン。